聖書をお読みします。本日の旧約書は出エジプト記22章4節から8節まで、旧約聖書の130ページです。人が畑あるいはぶどう畑で家畜に草を食べさせるとき、自分の家畜を放って他人の畑で草を食べさせたならば、自分の畑とぶどう畑の最上の産物をもって償わねばならない。火が出て茨に燃え移り、麦束、立ち穂、あるいは畑のものを焼いた場合、火を出したものが必ず償わねばならない。人が銀あるいは物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた場合、もしその盗人が見つかれば、盗人は2倍にして償わねばならない。もし盗人が見つからない場合は、その家の主人が神の身元に進み出て、自分は決して隣人の持ち物に手をかけなかったことを誓わねばならない。牛、ロバ、羊、あるいは衣服、その他すべての紛失物について言い争いが生じ、一方がそれは自分のものですというとき、両者の言い分は神の身元に出され、神が有罪とした者が隣人に二倍の償いをせねばならない。
今朝も神が私どもを集めてくださって、神の民としての恵みをくださっていることを覚えて信仰を言い表します。人信条を持って信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえる。天に昇りて全能の父なる神の御に座さまえる。かしかより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたま。我は聖霊を信ず。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。祈ります。天の父なる神、私どもはこうしてあなたの御前に集いますことを感謝をいたします。あなたは私どもの日々を顧みてくださって、恵みを持って導いていてくださいます。しかしそのことがあるにもかかわらず、必ずしもあなたの御心に沿った歩みであったとは限りません。足らなくもあれば、またなしすぎることもある。それが人の営みであります。しかしそういう私どものその一週間を、あなたはここで花だよかった、休みを得てあなたの前に集うときに、私のところに来なさいと、休ませてあげようと平安をくださると言ってくだ、あなたがこうして平安を宣言してくださっていることと感謝いたします。私どもの一週間はあなたにあってだけ完結し、完成を見ます。そして満たされます。どうかそのあなたがこの一週間を満たしてくださったことを感謝を持って覚え、また新しい一週間もあなたと共に歩んでいく、あなたに信頼しての豊かな歩みとさせてくださいますように。あなたはこの教会をこの地の救いのために立ててくださいました。救いが主イエスキリストにあります。教会が主イエスキリストを述べ伝えることを通して、 あなたご自身が働いてくださって、この地の救いがなりますように。救いを得ることは神の恵みに満たされること。神の恵みに満たされて、そこに初めて平安があります。平安なきところに平和は生まれません。平安は まさに戦いを学ばず満たされてあるということでありますから、どうぞ人々が本当にあなたにあって平安を得ることを通して、地の平和がそこに確立するものとさせてくださいますように。あなたは今世界の動きをご存知であります。そこに傷んでいるものがあり、苦しんでいるものがある、また横暴に他者をまさに責めているものもあると、混乱の混沌の中にあることをご存知であります。しかしあなたはまさに慈しみなる方として、貧しき者、弱き者と共にある。そしてそこでその人たちに平安をくださることを知っています。どうぞあなたが困難の中にある者を助け出し、そこに慰めと力を豊かに与えてくださいますように。また無謀にも命を奪われた人たちがありますから、その命あがなう方として、あなたが黄泉にまでキリストを使わし、そこにおいて救ってくださることを信じますので、それらの人々が常しえの命の恵みに預かれるよう顧みてくださいますように。教会は幼稚園とともに始まりましたから、どうぞ幼稚園に集う子どもたちがあなたを知る恵み、またあなたと人とに愛されて健やかに成長していくものとさせてください。そのためにもその家庭を整え、そしてその幼稚園での働き人を大いしく祝福して、あなたが恵みを持って満たしてくださいますように。公益財団法人社会福祉法人と2つの運中者がありますから、それぞれが関係する団体としてあなたの証しするその働きを豊かに祝してくださいますように。それぞれの場であなたの前に身をかがめ、また御顔を向け、あなたの御顔を仰いでいる兄弟姉妹があることと信じます。どうぞそれらの人々がそこであなたの臨在を感じ、恵みを感じられますように。今あなたがここに臨んでいてくださいます。そのことを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今朝はまず人が畑あるいはぶどう畑で家畜に草を食べさせる場合についての規定から聞いていきます。家畜に草を食べさせる畑というのでありますから、家畜が食べるものといえば草でありますから、草を食べるというふうに訳していることからですね、牧草畑、牧草地帯、要するにわざわざ草を育てているところのように感じるわけであります。またブドウ畑と言いましても、そのことの印象からするとですね、ブドウ畑にもですね、ブドウの新芽、ブドウのまさにですね、畑の葉っぱや新芽ということではなくてですね、ブドウ畑に生える雑草を食べるのではないかという印象も受けないわけではないのであります。でもここではそうではなさそうであります。人が自分の家畜を放ってですね、他人の畑で草を食べると言っていますから、畑に損害を与えたい、損害を与えるということを意味して語られていることは明らかであります。ということは、ここに言う畑というのはですね、穀物畑という、あるいは麦とか、そういう、そばは作ってないと思いますが、麦とかそういう穀物の畑を意味して言われているようであります。で、家畜を放ってですね、畑に損害を与える、穀物畑に損害を与える、そのことを言っているようであります。またブドウ畑ということも、まさにそこで損害を与えるという意味で言っているわけですから、 まさにそのブドウ畑にのこう出てくる雑草を食べるということよりも、ま、そこで新芽やあるいはですね、その葉っぱを食べたり、そういうことによってブドウに損害を、そうブドウの収穫に損害を与えるということを意味して語られているということであります。自分の家畜を他人の畑に放ってですね、畑を荒らせるということがあっていいわけではありませんから、当然そのこととしてですね、その償いをしなければなりません。そしてその償いがどういうものをもって償うかというのがここでの規定でありまして、自分の畑とブドウの最上の産物をもってあがなえと、こういうふうに言っているのであります。で、ここのところで注意すべき点が2つあります。1つはですね、草を食べさせると訳されている言葉であります。で、この言葉はもともとヘブライ語ではですね、放牧するというふうに通常は訳される言葉ではないのです。で、牛を放って放牧するというふうに訳しているんです。その放牧をさらにですね、分かりやすくするために、草を食べさせるためにというふうに言ってるわけです。放牧っていうのは草を食べさせることだからであります。で、しかし、実はもともとのヘブライ語 のですね、言葉は放牧するという意味はほとんどなくてですね、実は内容からするとですね、焼き尽くすという言葉なのです。 ですからここではですね、単に放牧させ放牧してですね、草を食べさせて、そんな優雅な出来事ではなくてですね、焼き尽くすという、火で焼くという言葉が使われるわけですから、家畜がですね、他人の畑に入ってですね、その畑の全てをまさに食べ尽くした、一部を食べたっていうのではなくて、まさに焼くかのように食べた、そういうふうなニュアンスでここでは言われているということであります。焼かれるということは被害を与えることの内容になりますから、その被害は多大であったということがそこで連想させる言葉になっているのです。であれば当然のこと、損害を賠償するということが必要になるということになります。ですからどんな程度であるか、まあ少々のことでもそうしろというふうに言ってるのではない、まさにですね、火で焼くように食べてしまったら、それはそうですね、それは償わなければいけないというふうに言われているということであります。で、もう一つ注目すべきことは、どうして人がですね、自分の家畜を他人の畑に放ってですね、畑を荒らさせることになったのかということについては一切語られていないということであります。御言葉は理由の遺憾など関係なく、他者の所有するものに損害を与えてはいけないということをここに示していると言っていいかと思います。まさに損害を与えるものはどんな理由があろうとも、そこに与えた責任を負わなければならない、そのことが語られているわけであります。理由の有無が問われ、理由があることが尊ばせる時代を私どもは生きております。そんな時代ですから、何らかの形で理由付けがなされれば、理由が示されれば、少しは正当性があるかのように思ってしまう、そういうのが私どもが今生きている時代であります。そういう中にあって理由が示されれば少しは正当性があるなどというふうに言うのではなく、どんな理由があろうとも他人の持ち物を、また他人の所有を侵害してはならないということははっきり言っているというのはとても鮮やかであります。大国ロシアの指導者が自らの勝手な理由を持って隣国を侵略するということがまかり通っている時代であればこそ、まさに御言葉ははっきりと 理由のいかんなど関係なく、隣人に損害を与えてはならないとここに言っていることは大変重要だと言っていいかと思います。そして自らの持つ最上のものを持って償えと言っていることを覚えてよいかと思うのであります。どんな理由を挙げようとも、またあろうとも、他人に損害を与えてはならないのであります。もちろんここで言う他人というのは見知らぬ人という意味ではありません。イスラエルという信仰共同体にあっての他人でありますから、それはある意味で隣人であり同胞なのです。ですから他人と言っていても、これは知らない人の畑にということではない。同胞であり、まさに隣人である者の畑をということを言っているのであります。で、続けて火の規定がなされております。隣人の自分の火を出してですね、隣人の畑、作物や畑を焼いてしまった場合について、そこでは語られていくわけであります。で、ここに言うですね、火が出て茨に燃え移り、麦束、立ち穂、あるいは畑のものを焼いた場合、火を出したものが必ず償わなければならないというふうに言うのであります。で、ここでの特徴は何か、必ず贖わなければならないということを言っている。それが特徴です。で、他のところではですね、前のところ、今さっき語ったところでは、最上のものを持ってっていう、その贖うべきものは何を持って贖うか明確なんですね。で、後のところもですね、例えば金や銀あるいは物品の保管についてもですね、盗人がそこに特定できればそれに対して2倍の償いをしなければならないと、それはどれだけの量をしなければならないかってはっきりしているわけです。ところがこの火を出した場合はですね、2倍とか最上とか言われずに必ず償うということを言っているわけですね。ですからこれはですね、何を償うか、どのぐらいを償うかではなくて、必ずっていうのは決意の問題ですから、まさに火を出したらですね、やっぱり仕方がないという面も生まれないわけではない。特に類焼とかいろいろなことがあってですね、ここでの火を出してっていうけれども、これはですね、かまどの火が飛び移ってっていうこともあるわけです。ですから必ずしもですね、その人が全くの責任というか、十分に、不可抗力な場合もないわけではない。まあ不可抗力っていうこともほとんどないと思いますけれども、でもですね、意に反して十分注意していたにもかかわらず飛び火してですね、そばにある薪やそして草にこうが燃えてですね、そして畑を燃えてしまうということがなかったわけではないわけです。で、そういう場合にはですね、どれだけということではなくて、仕方がないって済ませないで必ず償う。まさにですね、その償いの意思をはっきりさせてですね、自分のそこで表せる誠意を表しなさいという、そういうニュアンスの言葉になっているということを覚えていいかと思います。ちょっとですから違うんです。最初のものを持って償えとか、また2倍のものを持って償えとかっていうのではない。そうではなくて、必ずその償いの意思をはっきりさせなさい。それがこの火の部分での規定になるということであります。まあ、ここでも私も知らされることはですね、仕方がないというのではなくて、仕方がない出来事であろうと、そこでもですね、まさに損害を与えたことに対する誠意は尽くさなければならないことをここではですね、言っているということを覚えてよいかと思います。そして次に言うのは、先ほど言いました銀あるいは 物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた場合、もしその盗み人が見つかれば、盗み人は2倍にして償わなければならない。その贖いをしなければならないということを言っているので、あります。当然盗んだ人がいればですね、その盗んだ人がはっきりしていれば、その盗んだ人が償いをする。賠償しなければなりません。しかしその賠償はというと、その罪をそこにですね、罪に被害をの代価として2倍の償い、贖いをしなければならないというふうに言っているのであります。でここでも一つ注意をしておくべきことは、盗人が見つかれば、その盗人の責任は問われるということになりますけれども、今日ではですね、単に盗人の責任だけではなく、管理責任というのを問うという時代になっています。ですからここではっきり言われているのは、まさに盗人が盗んだ場合にはですね、その盗人がはっきりした場合には管理責任は問われていないということ。私どもは十分に保管してたからこういうことになったんだよなって、盗んでいくのも悪いけど、保管している状態が悪かったからじゃないのっていうような時代を生きています。それに対してはっきりとですね、盗んだのが悪いのであってですね、その盗んだものが分かった場合にはですね、保管するものはですね、保管の責任はそこでは問わないとはっきり言われているということであります。で、このこともですね、私どもは知っておくべきことがあります。どういうことかというと、盗人はですね、ここではですね、それにもかかわらず盗んでいくわけですから、意思を持っているということです。意図を持って、意思を持って盗んでいくならばですね、その意思が強ければ強いほど、どんな状態、保管状態が良くても、必ずそのことは実行されるわけであります。で、当時ですから、そんなにですね、管理が行き届いているっていうわけではない。で、そういう時代にあって、まさにその意図を持って、意思を持ってやったこの罪は問われるけれども、そうでなれば、普通であれば、その管理しているものについては責任を問わないということは、私どももまた覚えて良いかと。思います。盗む意思があればどんな方法をもってしても盗むのだということを覚えていいかと思います。それゆえにですね、保管責任ということがそれほどにはここで言われていないのであろうと思います。しかし盗人がはっきり見つかればそれはいいわけです。はっきりしています。その責任の所在を問うことははっきりしていますが、そうでない場合があります。それが次に出てくるであります。盗人が見つからない場合は、その家の主人が神の身元に進み出て、自分は決して隣人の持ち物に手をかけなかったことを誓わなければならないというのであります。ここも実は面白いんです。で、この後にですね、同じようなことが出てきます。後ろ羊あるいは衣服その他すべての紛失物について言い争うが生じた場合、一方がそれは自分のものですというと、いう時両者の言い分は神の身元に出され、神が有罪とした者が隣人に2倍の償いをせねばならないと言われているのです。ここで共通の言葉があります。それはどういうことか、神の身元にという言葉が実は共通しているんです。ところが神の身元にって共通しているんですけれども、実はこの神の身元にっていう時に、最初のこの盗んだ人が分からない場合と、この言い争って、いやこれは私のものなんだ、あの失ったものが私のものなんだと、預けた人もまた預かった人もそれぞれが言った場合どうなるかということを次に言っているわけです。で、最初の神のもとにというのと、後に言う神のもとにというのが一緒かどうかということです。昔からの仲介、例えば代表的な エンティティっていうような仲介書では同じようにですね、この方に言う神の御事っていうのは、それは、地方の聖女、地方の聖女に行ってそこでですね潔白の誓いをする、そして地方の聖女に行って理文を聞いてですね、どっちが本当かということを判断し判決する、そういうふうに解釈をしています。でしかし明らかに内容が違っているわけです。でどのように内容が違っているかっていうと、片方は盗まれてですね、じゃあ自分は盗んだのではないということを言った場合のですね、さっきの最初の方で言いますとですね、それは判決を見ていないんです。判決を仰いでいないんです。ですからどっちが正しいかなんていうことはないです。そうではなくてですね、盗まれた人がですね、見つからない場合にですね、自分は盗んでいないということの潔白を誓うだけなんです。ところが後の8節の方は誓うのではなくて、神によって判決を受ける、要するに裁判を受ける、裁判を受けてですね、あなたは嘘をついている、これはだから有罪だ、有罪だからそれに対して2倍の償いをしよう、そういうふうに言っているわけです。で7節の方はその判決はないんです。ただ誓うだけなんです。で判決はなくてただ誓うだけですから、扱いが違っているということになるわけです。で地方聖女に行って言えば、そこの共同体の裁きの場でもありますから、地方聖女に行くっていうならば、この8節の部分が地方聖女になります。そこで判決を受けて有罪と確定するわけです。でそのことをしていない、じゃあ7節は何だ、ただ誓っているっていうのは何だということになります。でこのただ誓っているのはですね、どういうことかっていうと、この誓いはどういうことかっていうと、実はここで言う神っていうのは複数形使われてて、それでとても難しいんですけれども、どういうことかっていうと、神々っていうような役になっちゃうわけです。でここに言うのはですから、わざわざ地方聖女に行くのではなくてですね、単に神に誓うこと、自分の家の門あるいは門中に行って、そこには神の、まさにその家を守る神がということの発想があるんでしょう。その守護神なる神に対してですね、自らの潔白を誓うということを言っているわけです。でその自らの潔白を誓うっていうのは、どういうことを思って誓うかっていうと、この誓いというのはですね、自己自爆を持って誓う、自己呪詛を持って誓う、もし私が悪いことをしていたらどんな罰も受けますということを誓った、そこのことを言って誓う。でその場合の神の出来事は何かというと、その場合の神の出来事は、その自分で自分を呪って誓うわけですから、その呪いを神が呪って実行したものに対して、神がですね、あなたは嘘をついているということであれば、その自分で使った呪いを、ね、その人に執行する、そういう神なんです。ですから誰かがやるんじゃないんです。その呪いをその人にそこに、下すのが神、その下す神に誓っているということになるのです。後のところはそうではなくてですね、共同体でそこで判決が下されるわけですから、判決が下されたらですね、共同体の判決、神の判決として共同体、信仰共同体の判決ですから、その執行は神がなさると同時に共同体がその執行をするわけです。ですから2倍の償いを、まさに共同体、信仰の共同体がそれをまさにその人にさせるということになります。ですからこの7節と8節では大いに違いがあるということを言っていいかと思います。で面白いと思います。で何が面白いかというと、まさに盗人が見つからない場合にですね、神にかけて自分がですね、もしこれが嘘であれば、私がどんな災いも、そしてこのことをこういうふうにしますと、はっきりですね、自分が受けるべきそういう呪いをですね、はっきりさせた上で誓うということはとても 面白いと思います。そんな感覚は今やないからですね。でも、うん、嘘をついた以上、そのことに対する責任をどうぞ神が私に対して果たし、私を裁いてください。そう言えるということはとても重要なことになろうかと思います。で、共通していることは、裁きにおいて共通していることはあります。それは何かというと、真実が真実、神が真実な方であり、神のみが真実を担っておられ、知っておられるということが、ここでの共通のしていることであります。人を真実とはしていないんです。人を真実とはしないで、神をこそ真実としている。だからこそ、神の真実の前に力があります。そこには共通していることがある。で、いいかと思います。で、その8節のところではですね、今度はそれぞれの言い分、まあ、いや、あれ、亡くなったあれは私のもの、いや、私のもの、私は預けたのになくした、いや、違う、自分のものをなくしたんだから自分では責任ない、そういう、まさに争いが起こった場合、そういう争いが起こった場合にはですね、地方聖所に行って、そこではまさに、裁きも行われますから、そこで、裁判をかけてですね、そこで有罪が、どっちかが嘘ですから、どっちかが有罪であるということを判決を下した上で、その人にですね、2倍の償いをさせなければならないということを言っているわけで、あります。で、私どもはですね、ここで、何を学ぶべき、聞くべきかということが第一であります。まあ、こういう設定をされた上でこうすべきだということを言っているということは、私どもはこう具体的な問題として聞かされるということは、具体的なイメージが湧くこととして重要ではありますが、しかしそこに、根底にあることはどういうことなのかということを改めて覚えていいかと思います。で、他人、他者、しかしその他者は彼らにとってはですね、見知らぬ人ではありません。特に預けたりなんだりするというのは身近な人に預けるわけではないわけです。他者すなわち隣人のものを尊ぶということをここでは語っているわけであります。で、なぜかというと、ここで言う他者、隣人というのは信仰共同体、同じ信仰に立つ共同体の一員だからであります。で、ですからここにいる他者も隣人もですね、その人との自分との関わりのある人々を言っているわけです。自分に関係する人々のことをここの他者とか隣人ということを言っているわけです。で、他者のものを、あるいは隣人のものを尊ぶ、それは他者と隣人を尊ぶということでありますし、要するに相手の所有を尊ぶということは、その相手を尊ぶことなんです。で、それが愛するということでもありますが、そしてその他者を尊ぶということは、実は他者との隣人との関わりを尊ぶということを意味しているんです。要するに単に相手を尊重しているというのではない。その相手は自分との関係のあるもの、関係のあるその人を、実はものを尊ぶことによってその関係を尊んでいることになる。で、関係を尊ぶということによって初めて共同体、共に生きるということが生まれてくる。で、そうではなくて、これは私のもの、あなたは私と関係ありませんなんていうのは、そこに共同体は生まれません。断絶はあっても共に生きるということは生まれないです。ですからその他者のものを尊ぶということは、そこの他者との自分との関係を尊ぶこととして、自らを尊ぶことそのものだということを忘れてはなりません。私どもは個人の概念が強すぎて、関係を尊ぶということが薄れてしまってはいないかということを危惧せざるを得ないのです。そうではない。その関係を尊んでいる。 そしてその関係を尊ぶことがまさに自分自身を尊ぶことになる。自分がまさに人々と共に生きるという、そういう恵みをそこにいただくことになるということを覚えていいかと思います。で、関わりを尊ぶと、それが愛するということだからです。愛というのは関係概念だとしばしば申し上げました。交わりにあることが実は愛です。で、それは言葉を変えれば関係を尊ぶということが愛するということに他ならないことを意味しているのです。ですから他者のものを尊ぶ、それは他者との関係を尊ぶこととして、まさに愛する出来事、自らを愛し他者を愛する出来事なのだということをここに覚えてよいかと思います。他者のものを尊ぶ、それは他者自身を尊ぶことでありますし、同時に自らを尊ぶこととして、自らを愛し他者を愛するという、そういうことなのだということをここでは覚えていいかと思います。そこでこそ麗しい共同体が育まれるのですし、成立していくのだということを覚えていいかと思います。神を敬うということは、恐れを敬うということは、そういうことなのです。神を恐れ敬う、そのことによって神と共に生きるということは、神にある共同体を作ることでありますから、そういう意味でですね、私どもが共々に神に愛されているものとして、自分を他者を愛していく、そこにこそ神を恐れ敬うという、その恵みの出来事があるのだということを覚えてよいかと思います。物を尊んでいるのではありません。物を尊ぶことは関係を尊ぶことなのです。関係を尊ぶことは自分を尊ぶことなのです。そこにこそ愛ということがあるのだということを改めて覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、感謝いたします。私どもは何を尊んだらいいのかということをついつい忘れてしまいます。自分しか見えなくなったりします。しかし人は交わりの中で、他者との関わりの中で生きるものであります。それゆえに私どもはその関わりが大切にしていく、交わりを大切にしていくことこそが重要なであることを、そこで改めて思います。御言葉が他者のものに損害を与えるな、他者のものを尊べ、それが他者を尊ぶことであり、他者との関係を尊ぶことなのだと指し示してくれています。私どももまた他者のものを、他者を大切にする思いを与えてください。世界が自分たちの利益を求めている間は、そこに分裂と、そして破壊が生まれます。自分たちのものを、自分たちのことだけではなく、他者のものをも重んじられる麗しい、そういう社会でありますよ。あなたがそこで、そこに働いて導いてくださいますように。あなたの慈しみのうちに私どものマリアジが成り立っているということを改めて覚えて、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。